先月からマタイによる福音書第12章、先月の最初からこの第12章を読み始めて、今日とそれから来週の日曜日でこの第12章を読み終えます。でこのマタイ福音書の第12章において常に目立った存在であり続けたのはファリサイ派と呼ばれる人たちです。今日のところでは律法学者とファリサイ派の人たちというように律法学者という言葉が加わりますが、趣旨に変わりはありません。このファリサイ派の人々と主イエスとの間に対立が生じ、緊張が生じ、そこに生まれたさまざまなやり取りをこの第12章は伝えます。で先月からそのような部分を礼拝でずっと読み続けてまいりまして、少し説教者として正直な思いを申しますと、なかなかしんどかったなという思いがあります。早く終わらないかなと思わないでもありません。でとにかく一番の主イエスの一番の敵になってしまったのがこのファリサイ派と呼ばれる人たちで、聖書に少しでも親しむようになると誰もがこのファリサイ派の名前をすぐに覚えてしまいます。主イエスが十字架につけられたということを私どもは知っておりますが、なぜそのようなことが起こったのかとその原因を尋ねるならば、一番直接的な原因としてはこのファリサイ派と呼ばれる人たちの心の中に生まれた深い怨念とでも言うべきものを十字架の原因として挙げることができるだろうと思います。それは確かなことです。でこの主イエスとファリサイ派とのやり取りのを伝える第12章の最後の部分であります。先生、印を見せてくださいとファリサイ派の人たちが主イエスにお願いをいたしました。印を見せてくださいと。私たちは印を見たいのです。あなたが見せてくださる印を見たいと。一体どういう意図でこういうお願いをしたのでしょうか。とにかくこの印というのは、印というのは日本語として少し分かりにくいところがあったかもしれませんけれども、ここでは奇跡とか不思議な技とか単にそういうことではなくて、その印を見れば神が生きておられることが分かる、あるいはなるほど、確かにあなたは神の子であるということがはっきりと分かる、そういう印を見せてほしい、証拠を見せてほしいと言い換えることもできると思います。先生、印を見せてください。神が生きておられることをこの私にも納得させてくださいと、そう申したのであります。で皆さんはファリサイ派と呼ばれる人たちがこういうお願いをしたということについてどうお考えになるでしょうか。ほら、また悪いやつらがやってきたと。それでこの印を見せてくださいというのもきっとまたイエス様を罠にかけようと、貶としめようと、そういう意図から来る誘導尋問に違いないと、そのように読むこともできるかもしれませんけれども、しかし私はちょっとおかしな言い方かもしれませんけれども、もう少しきちんとファリサイ派の人たちの心に寄り添ってこの福音書の記事を読むべきではないかと思うのです。イエスよ、本当にあなたは救い主なのですか。あなたもご存知だと思います。我々はずっと救い主を待ち続けているんです。一体いつまで待たなければなりませんか。本当にあなたがその方なのですか。もしそうならば印を見せてくださいと。ファリサイ派というのは当時のユダヤの社会にあって、本当に単純に言って一番真面目に神を信じ抜いた、最後まで信じ抜いた人々です。当時のユダヤはローマ帝国の占領下にありました。 で他の国に占領されるということが一体何を意味するのか、もしかしたら我々日本人はその苦しみを本当にはまだ知らないかもしれません。神を知らない国の占領の支配を受けながら、このままでは我々の信仰もついに耐えるのではないかと思われたところで、けれども我々だけはという思いで最後まで神を信じ抜いたのがこのファリサイ派です。徴税人たちが好きなように金儲けをしているというような時にも、それを横目で見ながらこのファリサイ派の人たちは貧しさにも耐えたんです。でその人たちがイエスに申します。先生、印を見せてください。そこには私どもの知らない彼らの悲しみが込められていたのではないでしょうか。私はそう思います。でこのファリサイ派の印を見せてほしいという言葉、この一言を思い巡らせながら、私はふとイザヤ書第63章の15節を思い起こしました。旧約聖書のイザヤ書という文章、その終わり近くにこういう言葉があるのです。どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか、あなたの熱情と力強い御業は。あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて私に示されません。ある人がこういうことを申しました。旧約聖書全体の中で一番闇が深くなった場所、そしてそれだけ祈りが最も深くなった場所、それがここだっていうんです。その意味ではここは数字まで記憶する価値があるかもしれません。イザヤ書の第65章の15節以下。ちなみに私どもの教会の雪の下カテキズムが一番最初に引用している聖句も同じ箇所であります。16節ですけれども、63章の15節をここでは読みます。もう一度読んでみます。どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか、あなたの熱情と力強い御業は。あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて私に示されません。神よ、本当にあなたは生きておられるのですか。私には分かりません。私には見えません。どこにあなたの愛が見えますか。どうか見せてください。もし神がいるんだったら、神よ、もしあなたが生きていらっしゃるんだったら、どうかあなたがその印を見せてください。改めて思うのです。もし最初から神様なんか信じていなければ、こんな祈りは生まれようがないんです。けれどもこのファリサイ派の人々は、他のすべての人が神を捨てたとしても我々だけはという思いで神を信じ抜いた、神にすがり続けた。だからこそその神が生きておられる現実が見えないと思ったときに、誰よりも深く悲しみ、そのことを嘆いたのです。神よ、これは一体どういうことですか。あなたの国が今どのようなところに置かれているか、あなたもご存知でしょう。どんなに目を凝らしてもあなたの愛が見えません。いつまで待てばよいのですか。どこにあなたの印が見えますか。神を信じていたからこそ、印を見せてくださいというこの祈りは、辛く悲しい祈りになったと思うのです。私どもも、皆さんも神を信じる人間として、一度や二度はそういう祈りをしたことがあったのではないでしょうか。 今そういう祈りをしている人がここにもいらっしゃるのではないでしょうか。きっと私どもは誰もが一生に一度や二度は、もしかしたら涙さえ流しながらこのような祈りをすることがあるのではないでしょうか。ここではファリサイ派の人々がイエスに印を乞うのです。印を見せてください。でその心の内にはもちろんイエス様に対する横島の思いがあり、この第12章の14節にまで遡るならば主イエスに対する殺意まで生まれていたことは、これは確かであります。そして主もまたファリサイ派の悪意に気づいておられなかったはずはないのです。だがしかし主はその上でなお深くこのファリサイ派の人々の悲しみをよく見抜いていてくださったのではないでしょうか。その上で主はご自分がいつかこの人たちの手によって殺されるのだということを、しかしそれは神の御旨なのだということを受け入れておられたのではないかと思うのです。説教の準備をしながらいろんな人の文章を読みましたけれども、ある人がこの第12章を読むときに、この第12章の最初から最後までであります。そのときに、それに先立つ第11章の最後のところにどういう言葉があったか忘れないようにしようと、そういう聖書の読み方を提案しております。この第12章の、ね、に先立つ第11章の最後の言葉というのは、これは大変有名な言葉で、この後聖餐を祝うときにこの食卓の招きの言葉として読みます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようっていうんです。そこでしかしこの人は言うのです。このマタイによる福音書の書き方は一体どうだろうかと。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいと、その招きの声に応えてまず最初に主の周りに集まってきた人たちというのは、少なくともこの福音書の書き方からすればファリサイ派であったのだと、そのことを大事にしようと、そういう聖書の読み方を提案しているのです。実はファリサイ派も、いやむしろファリサイ派こそ重荷を負って疲れ果てていたに違いないのです。神よ、なぜですか、いつまでですかと深く嘆きながら、いやもちろんファリサイ派の人々が主イエスの招きの声を聞いて感激して集まってきたのではないことは明らかですけれども、この人々が重荷を負って疲れ果てていたことは確かです。その中でうめくように神を求め、神が生きておられる印を見たいと願ったこの人々が主の招きから漏れてはいないことも確かだと思うのです。もしそうでなければ、私どもの誰が望みを持ってこの主の言葉を聞き取ることができるであろうかと思います。私どもも本当は神が生きておられるのかどうか知りたいのです。神に教えていただきたいのです。疲れているからです。重荷を負っているからです。けれどもこの印を見せてくださいというファリサイ派の求めに対して、主イエスがなさった答えはかなり冷たいものがありました。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるっていうんです。なぜあなた方は印を欲しがるのかと、それはあなた方が横島だからだ、神に背いているからだと。これは随分厳しいものの言い方です。 なぜこんなきつい言い方をなさったんでしょうか。というよりもそれ以前に私どもの多くがおそらく疑問に思うことは、なぜ印を求めることが横島で神に背いたことになるのでしょうか。でこの横島で神に背いたと2つ形容詞が重ねられておりますが、どちらも大変、興味深い意味を持つ言葉です。一つ目の横島と訳されている言葉は、言ってみればその通りの意味で、単純に悪いと辞書を引きますと最初に悪いという意味が出てくる、そういう言葉です。ただ哲学的に抽象的に善悪を問うような、 善悪を問うというような、そういうニュアンスというよりもむしろもともとは苦労するという言葉から派生した形容詞です。その悪さがあるために人に苦労を与える、人を苦しめる、そういう悪さです。皆さんの中でご存知の方があるかどうか、カトリックの本田哲郎という、この人は聖書学者と言っても差し支えないと思いますけれども、実際には聖書学以外のところで有名な人ですけれども、この本田哲郎というカトリックの人が大変興味深い聖書の翻訳を発表しておられます。でこの人がこのところを威圧的で浮気性な者たちと訳しました。威圧的で浮気性な者たちは印を欲しがるっていうんです。例えば威圧的というのは、今申しました人に苦しみを与える、苦労を与える悪さというのをよく伝えた翻訳だと思います。で主イエスはファリサイ派の人たちと向かい合いながら、そこに威圧的な態度をお認めになった。ですから主イエスは印を見せてくださいと言われたときに、ただ評論家のようにお前たちは悪人だって言ったということだけではなくて、その印を求めるあなた方のために私がどんなに苦労しなければならないかという、主の痛みを読み取るべき、そういう言葉です。なぜ私はあなた方のためにこんなに苦労しなければならないかというのは、しかしその苦労を私はあなた方のために喜んでおおうと、そのような主の愛を読み取ることもまた許されるのではないかと思います。ただそこで改めて問います。なぜ印を求めることが威圧的な、相手に苦労を負わせることになるのでしょうか。そこでもう一つの形容詞にも注目してみたいと思います。神に背いたと訳されておりますが、先ほど紹介したカトリックの本田哲郎神父も申しましたけれども、浮気性な者たちとそのように訳しました。例えば先ほど皆さんと一緒に十戒というのを唱えまして、何時寛因するなかれと、この寛因という言葉と言葉に通じる言葉です。ただ何かの法律を破った悪いやつだというようなことではなくて、例えば夫が妻を裏切るように、妻が夫を裏切るように、神の愛を裏切っていると、浮気性っていうのはそういうことです。そしてこれは少しでも旧約聖書を勉強すればすぐに覚えることで、旧約聖書、特に預言者たちは繰り返し繰り返しイスラエルの不信仰の罪を寛因の罪と重ね合わせて、その罪を指摘してまいりました。それは浮気の罪だと、夫が妻を裏切るように、妻が夫を裏切るように、イスラエルよ、なぜあなた方は神の愛を裏切るのかという預言者の言葉は、しかし裏を返せば神がどんなに私どもを愛していてくださるかということの表れでしかありません。神がこんなにあなた方のことを愛しておられるのに、なぜその愛を裏切るかと、なぜ帰るべきところに帰らないか。しかしそこでもう一度最初の問いに戻ります。なぜ印を求めることが威圧的で相手に苦労を負わせ、浮気性で神の愛を裏切ることになるのでしょうか。 しかしこういうことは私どもの身近で起こっていることを少し考えてみるだけでもよくわかるのではないでしょうか。例えば夫が妻に対して、妻が夫に対して、本当にあなたが私を愛しているのか、証拠を見せなさいと絶えず印を求めるようになったとしたら、それはいろんな意味で終わっています。そこに愛はないのです。いわゆる本当の不倫浮気というのも案外そういうところから始まることが多いのではないでしょうか。印を求めることと愛は決して両立しないのです。そしてこれはどんな人間関係でもそうです。印を欲しがるというのは、例えば相手を採点すると、相手を品定めすると言い換えてもよいと思います。印を求めて、その印に基づいて相手を採点する。この夫はいい夫だなとか、この妻には愛がないなとか。けれどもそれは大変不幸な関係です。例えば私のようなものがこういうところに立って、あの人はいい教官員かな、あの人は悪い教官員かなと、そんなことばっかり考えている牧師の説教なんか誰も聞きたくないと思います。この子はいい子かな、悪い子かな、優秀な子かな、ダメな子かな、おい印を見せろと、成績表を見せなさいと、そういう親の心のもとで育つ子供というのは不幸だと思います。お父さんそんなんじゃなくて、このままの僕を愛してよと、子供だったらそう思うでしょう。印を求めることと愛は決して両立しない。ましてここでは主イエスご自身に対して印を求めるのです。それが主イエスにとっていかなる苦しみを意味したかということは、このお方の愛を知らなければよくわからないと思います。おそらく主イエスにとりましては、何か一つ二つ奇跡でもやってみせて、ファリサイ派の人たちを驚かせてみせるぐらい何でもなかったと思います。そのぐらい主イエスにとっては朝飯前のことです。だがしかし威圧的で浮気性な者たちに取り囲まれて、印を見せろ、証拠を見せろと、もし納得させてくれたら信じてやってもいいぞという人々の思いに取り囲まれながら、主が一番苦しまれたのは、しかしどうしたらこの人たちと愛の関係を結ぶことができるかということであったのです。証拠を見せろと、そうしたら信じてやろうと、いやそうじゃなくて、ただ神を信じてほしい、ただこの私を信頼してほしい、主イエスが何にも勝ってお求めになったのは、私どもと愛の関わりを作ることでしかなかったのです。そしてその愛の関わりというのは、印を見せることによっては決して作られるものではないのです。でここで多くの人が福音書の最初の話と最後の話を思い出しています。で福音書の最初の話というのは、丁寧に言えばマタイによる福音書では第4章と、主イエスが救い主としての活動を始めるに先立って、まず荒れ野で40日間お過ごしになり、そこで悪魔の誘惑をお受けになりました。もしあなたが神の子なら、ここら辺にある石ころをパンに変えてみたらどうだという誘惑から始まって、要するに悪魔が主イエスに求めたことは、何か印を見せてごらんなさい、そうすればこれから始まるあなたの救い主としての歩みは順風満帆であるに違いないと、ぜひそれをしてごらんなさいと。でもしもそこで主イエスが悪魔の誘惑に屈して、石をパンに変え、あるいはイスラエルをローマの支配から解放なさるような、そういう救いをなさったとしたら、 ファリサイ派だって喜んで主イエスを受け入れたと思いますし、私どももしかしたらもっと喜んでこの方を救い主として受け入れたかもしれないのです。それはなぜかというならば、私どもが重荷を負っているからです。疲れているからです。その苦しみの中で、だからこそ私どもは石をパンに変えるような偽物の救い主の誘惑に大変弱いのです。印を見せてくださいというのはそういうことです。だがしかし、そこで本当に私どもと神との間に愛の絆が作られるでしょうか。主イエスは神の愛を貫くためにと、この悪魔の誘惑を断ち切るところからその歩みを始められました。その歩みは十字架に至る福音書の最後の話というのは主の十字架であります。十字架の上でも主イエスは、言ってみれば悪魔の声に取り囲まれなければなりませんでした。十字架の周りに立つ人々が主イエスに一体何と言ったかというと、なんだそれでも救い主かと、なんか印を見せろと、今すぐ十字架から降りてこい。そうしたら、もしかしたら信じてやってもいいぞと、そう言われたのであります。だがしかし主イエスは最後まで印を見せることを拒否なさいました。もう一度申します。印を見せることによって作られる関係は絶対に愛の関係にはならないからです。神は私どもとそんな関わりを作ろうとはなさらなかったのです。もしも逆に主イエスが十字架の上でその周りに立つ人々を品定めなさったとしたら、どういうことになったでしょうか。もしも神が私ども一人一人の生活をご覧になって、この人はどうかなと、例えばもしも神がこの私をご覧になって、おい川崎、なんか印を見せろと、場合によっちゃこれからも生かしておいてやってもいいぞと、もしもそういうことになったとしたら、私のようなものは立つ瀬がないのであります。だがしかし神はこの私に対して何の印もお求めにならず、ただ無条件に私を愛してくださいました。川崎、最近お前はよくやってるから、お前のために一つ十字架についてやろうなんて、そんなことを神がおっしゃったことは一度もない。私どもが神に何の印も見せることができない罪人だからこそ、主は十字架についてくださったのです。主の十字架は神の無条件の愛の印です。だがしかし私どもは何度そのことを忘れることだろうか。主はここでご自身の十字架を予感させるような言葉を、大変不思議な言葉遣いでこのようにお語りになりました。預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが3日2晩大魚の腹の中にいたように、人の子も3日2晩大地の中にいることになると。これは旧約聖書にヨナ書という、預言書というよりも預言者物語というべき物語があります。ヨナという預言者がニネベという大変豊かな、しかしまたそれだけ悪徳に満ちた町で悔い改めを説くようにと神に命じられて、 けれどもいくらなんでもそんな勇気はないと船に乗って逃げ出したところ、大きな嵐に遭い海に投げ込まれて大きな魚のお腹の中で3日未満過ごした。それでまた吐き出されてニネベの町に返されたという、そういう物語であります。それと同じように主イエスもまた3日の間大地の中に閉じ込められる、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりお蘇りになり、ここにただ一つの神の愛の印が与えられました。しかしもしも私どもがこの主の十字架と復活に納得せず、何か他に神が生きておられる印はないかとうろうろするときに、一体神は私どもをどのように扱われるでしょうか。深い恐れを抱かずにはおれません。ところで主イエスのヨナについての言葉はなお続きます。41節、ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがあると。ニネベの人たちはヨナの説教を聞いて悔い改めた、帰るべきところに帰ることができたと。あなた方はどうかと言われるのです。ここにヨナに勝るものがある、ここに私がいるではないか、こんなに近くにあなたのために私がいるではないか。さらに42節、また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。やはり旧約聖書にシェバの女王と言われる人が文字通り地の果てのようなところからやってきて、イスラエルの王ソロモンの知恵というのは噂に聞くけれどもどれほどのものかと思ってやってきたところが、そのソロモンの知恵に触れて驚き恐れたという、そういう物語です。そこで主イエスは言われるのです。ここにソロモンに勝るものがある、あなた方はどうなのかと言われるのです。ここに私がいるではないか、あなたのためにこんなに近くで神の知恵を説き聞かせている私がここにいるではないか。なぜそのことに気づかないかというのです。これは明らかに招きの言葉であります。今私どものためにも主が語りかけてくださる招きの言葉です。ここに私がいるではないか。ひとたびこの主の愛に触れたならば、私どももう神に対して印を求めるようなことはしません。神が無条件に私どもを愛してくださったように、だからこそ私どももこの神を心から愛するのです。今日は聖霊降臨の日曜日です。ここにヨナに勝るものがある、見よここにソロモンに勝るものがあると、そうだ主は本当に私どもと共にいてくださるのだ、私どものうちにさえ住んでいてくださるのだと確信を持って言うことができるのは、主ご自身に他ならない聖霊が今私どものうちに住んでいてくださるからです。その聖霊の内住という恵みの奇跡を主イエスはまた大変不思議な言葉遣いで43節以下でこのように語っておられます。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない、それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。 そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の七つの霊を一緒に連れてきて、中に入り込んで住み着く。そうなると、その人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろうと。で、この空き家になっており掃除をして整えられていたというのは、まず直接には明らかにファリサイ派の人たちのことを意味します。誰よりもきれいに自分の内側を清めたんです。けれどもそこは空き家だった。住むべき人が住んでいなかった。そのためにかえってそれは悪霊が一番住みやすい場所になってしまっていたと、そのようにファリサイ派の人々を批判しておられるのです。ひと事ではないかもしれません。けれども今は私どもはもう空き家ではありません。主ご自身に他ならない聖霊が私どものうちに住んでいてくださるのです。見よ、ここにヨナに勝るものがある、ここにソロモンに勝るものがある、私イエスがここにいるではないかと、そう言われるこの方を私どものうちにお迎えするために、私どもは何の準備もいりません。何も自分の内側を無理にきれいにする必要もありません。ただ主の愛を受け入れればよいのです。そのために今も神の聖霊が私どもに御言葉を聞かせてくださるし、この主の食卓においても主が共にいてくださることを確かな事実として私どもにも受け入れさせてくださるのです。お祈りをいたします。あなたの霊に導かれて、今もう一度新しい思いであなたの愛を受け入れさせてください。すぐに信仰が鈍り、どこにあなたの愛の印が見えるかとうろうろしてしまう私どもの弱さを、あなたもよくご存知だと思います。私どもは疲れたもの、重荷を負っているものなのです。苦しみの中で、試みの中でこそ犯してしまう不信仰の罪をどうか許してください。そこでこそ私どもに何の印もお求めにならなかったあなたの無条件の愛を、私どももただ与えられるままに受け入れることができますように、そのために今新しくあなたの霊を注いでください。主の御名によって祈ります。アーメン。